番組をリアルタイムでお聞きいただいてる皆様からすると、多分世界戦は2024年の4月の18日。
18日、
うん。はい。テレビゲームの中林はですね、
はい、
2014年の4月の
10日。
10日に番組開始ということで、うん
ね
無事、1年の間を、1年のね、うん、お休みは挟んだとはいえ、番組開始からね、うん、ちょっと10周年を経過することができました。皆様からのね、本当にご支援があってのね、賜物でございますけれども。
ありがとうございます。
はい。ということで、今回の222号店というゾロ目の回ね、うん。
ね。
我々にとってもちょっと、
うん。
大切な回というか、なんというか。
ですね。まあ、節目と言いましょうか、なんと言いましょうか。
うん。うん、ちなみに、ファーストシーズンの、
はい。
その、要は1年間のお休みをいただきますっていう、
うん。
日と合わせても、ちょうど111号店でファーストシーズンが終了してるので、
同じ回やったもう。
そうなのよ。
復活してから。
そうそうそう。
ああ、なんだろうな。セカンドの方が、すげえ感覚早い気がするんな。
ああ、でもね、それあるよ。前はさ、その、収録行く前に、うん、収録だって対面で撮ってたからさ、アルファまで行って、
うん、
収録の前に打ち合わせしてって撮ってたじゃない。
ああ、そうね。
まあ、打ち合わせって多分今の方が長いけど。
うん、今の方がちゃんとやってる気がする。
そう、昔はね、うん、アルファに行って、行って今日これ話すで、お便りこれかねえみたいな話して、まあ、10分ぐらいしてそのまま撮って、
ね。
で、合間合間に、ちょっと、ここでじゃあ一旦切って、ここに CM 入れてもらいましょう、みたいなのをやって。
だって全部合わせて1時間ぐらいで終わってんだもん。
そうそうそうそう。しかもそれ、アフタートーク、込み込みだったからね。
込み込みだからね。
そうそうそう。30分の番組で31、2分で撮ってる番組、うちらだけだぜ、ほんと、あの時。
そう考えると、すげえことしてんな。
ね。
ああ。
まあなんか、そういうのが普通だったもんで、今のこの、ね、リモートで時間を合わせて撮りましょうっていう状態が、
うん、
もう今でこそね、その方が楽だし、なんだかんだね、うんうん。で、俺はそもそもね、東京じゃないところに移住してしまったんで、
そうですね。
おいそれと会いに行けないみたいな状態にはなってしまっているんですけれども、うん、まあ、ちょっと収録の形態、各々変わりつつも、なんとか10年という形でね。
ね。
で、しかも11年目もね、今のところね、うん、終了の気配はございませんので。
ね、ないです。
はい。はい、ということで、ぜひ皆様にね、何がしかちょっと話の種になるようなこととか、
はいはい。
まあ、目標じゃないですけど、
お
う。まあ、せっかくこうやってね、ゲーム情報という番組をね、させていただいてる以上、うんうん、何か皆様にね、有益な情報とか、
お
う。うん。非常に一番難しいところであると思うんですけど、我々二人から、
うん、
有益なゲーム情報って言われたところでね。
ねえ。
うん。まあ、ちょっと置いといて、
はいはい、
まあ、少しでもね、その30分間では短い間でありますけれども、うん、リスナーさんのね、何かお耳の、なんかお耳のね、足しになるような楽しい時間が提供できればなと思っておりますので、
ぜ
ひそちらの方もね、ちょっとチェックいただければと思いますが、まあ、ということで、
はいはい、
丸10年経過したということで、
うん、
11年目、
うん、
早速だけど、まあ、なんかグッズを作るとかそういうなんか新企画をやりますとかっていうと、その1回だけになっちゃうから、うん、
はいはいはい、
何かちょっと、面白い何か発表ができるような場を作りたいなって思ったの。
面白い発表ができる場。
前さ、セカンドシーズンの始まりの当初さ、
うん、
俺とタッサンでさ、リアルに出没しようっつってさ、
う
ん、池袋のマザリアに行ったじゃん。はい
はいはい、やりましたね。
はい。
うん、
今回も、
はい、
俺の希望的観測ね、ここでじゃあ俺とタッサン久々にどっかで東京のどっかに行きますわ、
はいはいはい、
面白くないから、タッサンに、
うん、
栃木を紹介しようという。
ああ、なるほど、なるほど。
移住先の。
はいはいはいはい。
っていうので、タッサンにどっか来てもらえねえかなっていう。う
ん、あ、そちらに。
それを X かなんかで、発表しようみたいな。
はいはいはいはい。
っていうのはどうかなと思って。
おお、なるほど。
うん、真っ先に一番思ったのは、
うん、
俺の、
うん、
任務を受けてる最中にタッサンに村に来てもらうっていうのが一番最初頭によぎったんだけど。
ああ、なるほど、なるほど。
写真が顔を隠している忍者スタイルの俺と私服のタッサンって謎の写真になるけど。
なるほどね。
みたいなこととか。うん、逆に、その、栃木県ってタッサンそもそも来たことないと思うから。
そうなんだよね。
まあ、いわゆるだからその、うん、みんながその集まりやすい宇都宮市とかに行って、
うんうんうん、
まあみんなでご飯食べましょうとかでもありかなと思うし。
ああ、いいですな。
うん。みたいな感じで、ちょっとね、聞いてくれてる皆さんに、ポッドキャスト以外で、
うん、
まあ、X でね、結構いろいろ発表させていただいたりはしてるんですけれども、
うんうんうん、
こういうところで何がしかの情報とかね、話の種になるようなこととかやっていけたらいいなと、個人的に思ってるので、
なるほど、なるほど。
これはただ、うん、次回以降のテレビゲームの中林の中で、はいはい、だから、本当にこれが多産的に OK だったらね。
あ、まあまあまあ。もろもろスケジュール調整次第。
うん、そうそうそう。で、いけそうであれば、
うんうん、
次回の中林で、この日に、どこに行きますっていうのを発表しますんで。
あ、はいはいはい。
それで、もしみんなが気になってるとかだったら、うん、ぜひちょっと遊びに来てください。全然俺も、
なるほど。
そうそうそう。
あ、いいっすな。
うん。みたいなことをやりたいなと思ってたので、
ほうほうほう。
ちょっと11年目の始まりは、ポッドキャストではなく、リアルで会いに行こうっていう、うん。
その外で。
そう。はい。まあ、それもね、できれば発表とかできたらいいなとも思ってますので、よかったらそういうのもね、チェックいただければなと思います。ということで、11年目も、変わらず、ゲーム情報番組と見立てた、バラエティートーク番組に始めていきたいと思います。
はい。
番組情報やアルファグッズなどのサービスは、ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
3, 2, 1。テレビゲームの中林。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報やイメージやセネプレーションの感想などを話していこうという番組でございます。
はい、11年目も頑張ってまいりましょう。222号店、こちらのソフトをご紹介いたします。
アヌビス、ゾーン・オブ・エンダーズ。
ハイスピードロボットアクション。まあそんなね、どんなゲームなのかは、この後、じっくり話していきます。お楽しみに。
はい、よろしく。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたに、ウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは、検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファは、あなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
前々回、マリオ VS ドンキーコング会、リスナーさんからメッセージ頂戴しております。
おい、
メックイン東京さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ドンキーコングは、おばちゃんのやってた喫茶店にあったな。
おう。
インベーダー、脱衣麻雀、ドンキーコングと、3つテーブル筐体にあった。あとは、ゲームウォッチ。初めて2画面タイプのやつになったのが、ドンキーコングだった気がするというコメントをいただいております。どうも、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう。我々はちょっとね、テーブル筐体自体にあまり馴染みがないという、
そうね。
形のお話をさせていただいて、ね、で、実際に見たことあるんですかって言ったら、たさんないですって言ったら覚えてるっていう。
もう完全にイメージだけで喋ってるよね。
でも、テーブル筐体って正式名称なのかね、
うん、なあ、どうなんだろう。
実際にテーブルとして使っているお店があったってことは、でもそういう用途のために作られたってことよね、あれ多分ね。
あれでしょ、なんか注文待って、血の間に遊んでるみたいな。
うん、だと思うし、うん、なんかインベーダーゲームのさ、ブームってさ、うん、結構効くじゃん。
うん、うん。
どんぐらいその一世風靡してたのかっていうのもさ、肌感で分かってないからさ、
そうね、
どういう状況なのかもちょっとよく分からないっていうところもあったりすると思うんだけど、
うん、
でもテーブル筐体ね、まあ生で見たことないことはないし、
あ、
うん。実際遊んでみて、やっぱ、こう見下ろしながらやるってちょっと大変やん。
どうなんだろうね。
でもね、うん、こう見下ろしながらやっているこの様がなんか楽しいっていう感覚、普段取らない体勢取るしさ、ああいうのって、
ね、
っていうのを考えていくとなんか懐かしさもあるし、
うん、
俺的には喫茶店よりも温泉、
あ、はいはいはいはい、
地方の温泉のゲームコーナーとかにあるみたいな感じのイメージがある、ね、みたいな感じでございますけれども、はい、そんな感じのね、メックイン東京さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
カジイン栃木がね、お送りしておりますけれども
そうだね。
撮ってるところは東京ですけれども。うん、はい。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、本題でございます。
はいはい。
ちょっとね、レトロの話からだいぶ近未来の話に行くと思うんですけれども、うん、ゾーン・オブ・エンダーズっていう作品自体を、
うん、
タッサンは、何で知りました？
何で
今回で知った？
いやー、名前だけ聞いたことあったかなぐらいなんだよね。
うん、うん。これちなみにさ、テレビゲームの中林のそれこそファーストシーズンにさ、
うん、うん、うん。
やたらめったらリクエスト来てたじゃん。
来てたね、これね。あ
ー。たっさんのイメージ的にはさ、はい、どんな作品なんだろうぐらいの認識でしょ？
そうそうそうそうそう。
俺も、どっちかというと中身はやったことなかったから分かってなかったんだけど、
うん、うん。
これね、ゲーム屋さん時代のお話をするとですね、
はい。
そのなんというか、何回も廉価版出てるから、
うん、
そのなんか相場が高いってことはないのよ、
うんうんうんう
ん、なんだけどなんかその叩き売りされるような相場に落ちることもなくて、
へ
ー、上がりも下がりもしないけれども、
うん、
ずっと売れるっていうタイトルだった。
ある程度の相場をキープしてる、
した上で なんか気がついたらなくなってるみたいな感じ。そう、うち俺のやつだゲームやってその規模がそんな大きい店じゃなかったから、
うんうん、
2本も3本もいらないのよ中古。
お
う
お
う
お
う。だからそういうので計算していくと1本あったら売れていって、
うん、
でなくなって、あ、これあった方がいいなっていうのを要は買い取りで没収するみたいな感じのスタイルでやってたんだけど、お
うおうお
う、アヌビスで言うと気づけば来るし、
うん、
気づけば売れてるみたいな感じだった。
随分不思議なあれだね。
でも、すごい評判がいいっていうのは、中林のリスナーさんからのコメントもあるけれども、
うん、
正直な話をすると、うん、俺はゲームよりも、アニメの方が、馴染みが深いというか、
アニメ。
もともとね、
うんうん、
ゾイ自体は俺 PS2 買った時に、
うん、
DVD 再生機用として買ったはいいけど、せっかく買ったならゲーム買おうっつって、
うんうん、
その時の手頃な予算で買えたのがゾイだったから、ゾイ買ったんですよ。
ああ、今回やったやつの前作にあったやつね。
前作の方、一作目はやったんだけど、
うん、
ちょうど買ったぐらいのタイミングが、その、ドロレスアイっていう、ゾーンオブエンダーズのアニ、テレビアニメをやってるタイミングと被ったんだよ。
ほほほほほ。
だもんで、偶然だったんだけど、深夜だったと思うんだけど、その深夜起きてて、何気なくテレビつけたらやってて、
うんうん。オ
ープニングがレイジーっていうボーカルが影山博信さんで、
はいはいはい、
メンバーの中に、
うん、
ラウドネスっていうヘビーメタルの、
うんうんうん、
まあ、有名な方がいらっしゃってね、
うん、
ギターとドラムがそのラウドネスっていう後にヘビーメタルをやる人たちになるんだけど、
お
う
お
う
お
う、が再歌ってるっていう状態のを見つけて、
うーん、
こんなん出たんだみたいな感じでやってたら、
うん、
見てたらゾイだったっていう感じなんだよね。
ああ、なるほどね。
そう。まあ、今回ちなみに、アヌビスを取り上げるってことでゲームもちろんやりましたけど、
はい。
その他に、
うん、
イドロとドロレスアイ見れるんで、
ほうほうほう。
そう、なんで、見てきました。
ああ、ご覧になった。
そう。で、どっちかというと、アヌビスはそのロボット戦闘やっぱメインのゲームじゃん。
うん。
なんだけど、アニメーションとかの方は戦闘シーンもちろんあるんだけど、
うん。
どっちかというと、AI が、やたら成長して人間臭くなっていくっていうシーンも多いのよ。
へ
え。なんで、ちょっと見たときに、
うん、
ゲームとあんまり整合性を感じれなかったっていうところもあったりはしたんだけど、
は
あ、でもね、
は
あ
は
あ、全体見たけど、
うん、
あ、面白いなーって思いながら見てたよ。なんかね、いろんなね、深い世界観がね、そっちの方でも補填されてるって感じになるのかな。
あ、なるほどね。
そう。なのでちょっと気になったら皆さんちょっと調べてみていただきたいと思いますが、
うん、
まあその前に、今回ね、ちょっとレポート頑張りすぎてしまったんでね、ちょっと普段より長めになっております。ぜひどんなゲームなのかお聞きいただければと思います。
テレビゲームの中林。
時は22世紀。人口問題、環境問題を抱えた地球人は、火星に生活圏を広げ、さらに資源確保のために木星まで手を広げていた。そして、木星で発見された複合高分子体、メタトロン鉱石を用いた半永久機関を持った高機動型ロボット、オービタルフレームが開発される。舞台は木星圏のスペースコロニー、アンティリア。極秘に開発されていた2体の新型オービタルフレーム、ジェフティとアヌビスをめぐった宇宙連合軍のコロニージャックに巻き込まれた少年、レオステンバックが逃亡先に確保されていたジェフティに乗り込み、宇宙の戦いに巻き込まれてしまいます。2001年3月に PlayStation 2で発売となったゾーン・オブ・エンダーズは、民間人が偶然出会ったオービタルフレーム、ジェフティを操り、火星独立を目指した軍事組織、バフラムに対抗するストーリーで、日本のリアルロボット作品に見られる展開を自ら操作して楽しむことができる作品で、その続編にあたる今作、アヌビスが2003年、2月13日に発売されました。作品内におけるオービタルフレームと一般兵器との性能差は全てにおいて10倍以上と言われ、比較にならない機動性、出力、武装が実現されております。半永久的に浮遊できたり、直角的な動き、最高速からの瞬間停止など、惰性を完全に無視できる推進力を持った二足型ロボットをゲーム内で存分に堪能することができます。今作アヌビスではジェフティに乗る主人公は少年のレオから過去バフラム軍に所属していたフレームランナーディンゴに変更。バフラム軍の戦闘に巻き込まれ とある理由で隠されていたジェフティを発見し、かつての上官、そしてジェフティの兄弟機アヌビスのフレームランナーノーマンとの戦いに向かって行きます。前作を踏襲した自由に空を飛び回りながらの戦闘とシンプルな操作で多くのアクションが駆使できる中、今作ではハイスピードアクションのキャッチコピーとともに洗練された浮遊感と滑らかで軽快な戦闘を楽しむことができます。プレイステーション2の性能を限界まで引き出したと言われる今作は、後にプレイステーション3で HD エディション、そして2018年にプレイステーション4で 4K 対応とリンゴ視点の VR モードが追加されたMARSが現在発売中となっております。当時、ゲーム発売以前より数々のメディアミックスで展開されたシリーズゾーン・オブ・エンダーズ、未確認浮遊感のキャッチコピー、簡単、高速、かっこいいロボットアクションを堪能してみてはいかがでしょうか。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage Alpha。
まあ一応ね、まあこれゾーイのシリーズで言うと、まあテスタメントっていうのが DS で出てるんだけど、ちょっとそれに関してはちょっとね、一切触ったこともないんでちょっとわかんないんですけれども、
ほうほうほう、
一応なんで俺の場合は、シリーズ的に言うと一作目もやったし、はい、で今回アヌビスもやって、でイドロとドロレスアイは、今回まあ2週間ある間で、ざっとですけどちょっと見直してきました。
あ、見たんだ。ほうほう。
まあただアニメはアニメで続編が作られてて、で一作目と今回のアヌビスっていうのは、その、要は主軸になってるオービタルフレーム自体が違うので、そう。なんで今回に関してはジェフティー・アヌビスっていう兄弟機の話で、アニメ版はね、イシスとイドロっていう、まあ、なんつうのかな、オービタルフレームのね、始まりから、みたいな感じのものだったりするんだけど、どっちかというとロボットっていうより、その、オービタルフレームの中に搭載されてる AI をなんか主軸にしてる話だったりもするのよ。
ああ、ジェフティーで言うとこのエイダだ。
そうそうそう。
はいはい。
で、これに関して、アヌビスに関しても AI 自体は多分搭載されてると思うんだけどさ、なんか声が聞こえたりみたいなシーンがなかったりとかするじゃない？
そうね。
だから、実際のところ、これ作品を知らない人からすると、そのじゃあ、オービタルフレームって何とかっていうところとか始まってしまうんで、ちょっとその辺言っちゃうと、もう残りの時間ちょっと足りないんで。
そうですね。
あと、一応ね、我々の、一応ね、番組をやるにあたって、ゲームをやらない人でもある程度わかるし、聞けるっていう情報をお伝えしたいところではあるんですけれども、まあみんなが一番なんかおってなるところの情報ってやっぱりそのメタルギアソリッドおなじみのね、小島監督のプロデュース作品っていうところで多分ね一番わかりやすいとなると思うんですけれども、まあなんというか関連性のある作品ではないからさ、ただなんかムービーとしてさ、ものすごいなんか予告編的にさ、すごいなんかテンポのいい映像とか見れるじゃない、さっきの、
ね。ああ、はいはいはい。
まずオープニングから。
そうね。
そう。これなんかさ、話の全部やってるんちゃうか大丈夫かみたいな、そのところまでさ。
全部見せてない大丈夫これ。
そう、ね、みたいなぐらいの感じの、すっげえなんかクオリティの高いさ、ね、PV 映像みたいなのがオープニングで流れたりするじゃない、もうこの時点でさ、期待感マックスなわけでさ。
素晴らしいよね。
で、PS2 でこれをやってた上で、で、俺たちはその PS4 の、いや VR 機能とかもね、ついてる。
いいですね。
マーズの方でやってるけれども、
はい、
リマスタリングされてるとはいえさ、本当にこれ PS2 の作品かっていうぐらいのさ、
そうなんだよ、元 PS2 なんだよね
って思うぐらいの綺麗さ、マジで、だとスピード感の速さとかもさることながら、
それでいて簡単操作。
そう。でもね、ディンゴのかっこよさ。
ねえ。
あれ、だってあの当時ですら、だって主役やられてる井上さんってもう40も超えてるでしょうよ。
あの当時でね。
ってなった時に、めっちゃディンゴってだって27、8歳とかの若造の役だけど、もう全然20代に聞こえるしね。
すごいよな。
熱いしね。で、またハードボイルドだしね。
ねえ。それで、また多少コミカルなやりとりしたりね。
そうそうそうそう。ねえ、初っ端からヒロイン的なポジションのやつに思いっきり平手腹ばっかわされるしね。
本当だよ。
だから、なんか、話のテンポ早ってなるんだよね、このゲーム。うん、
テンポ早いね。
うん。うん、だから、最初、まあ、俺、結構、その、今回、その、時間的な問題で一応一周クリアはしたけど、
うん、
隅々まで内容覚えてますかって言ったら、そんな覚えてないっていうところが正直なところがあるんだけど、話の展開的に言うと、ほんと、一本の映画を見るぐらいな感じなんだよね。
そうね、一本の映画だったり、まあ、ワンクールのアニメ。
うん。トータル、一周目のさ、クリアタイムって何時間ぐらいだった？
5 時間ぐらい。
ああ、で、俺がね、7時間ぐらいだったんだよね。なんで、それで、なんか、一本の映画を見終えたぐらいな感じの、シナリオと、
うん、
その、ゲームが、プレイできてるっていうのは、だから、コンパクトではある作品ではあるんだけど、
うん、
その、やれることがめちゃくちゃこのゲームの中にありすぎて。
そうね、で、うん、なんだろう、区切り区切りごとにインターミッションってものが存在しないじゃない。
うんうんうん。
没入感がすごいんだよね。
そうそうそう。だから、その、ここでやめようとかじゃなくてね、
うん、
そうだからセーブもインターミッションないから、もう自分たちでセーブしてやめるしかできないってい
う
感じだったもんだから、
うん、
まあそれでもね、一本の映画を見てるような感じって言いながらさ、こういう話をしてると、
うん、
あ、じゃあスムーズにクリアまで行けたんですねって思われがちな言い方をしちゃってるけども、
うん、
俺アヌビス戦で何十回死んだかわかんないよ。うん
強いよね。
そう。あマジ慣れるまで超時間かかったね。あれ、でもあれが、あのあたりから、うん、そのゼロシフトっていう新機能が追加されて。
まあ分かりやすく言うと瞬間移動ですかね。
そうそうそう。うん、みたいな感じので行って、そのちょっと離れたところまで一瞬で行って、相手の後ろを取ったりみたいな、
ね。
やりとりが始まってみたいな。だから画面の中で行ったらとんでもなく忙しいんだけど、実際コントローラーではただ丸ボタンを押してるだけみたいな感じの状態だったりするわけ。
そうそうそう、外から見てればすごい複雑な操作をしてそうですねっていう感じなんだけどね。
そうそうそう、うん、みたいなところもあったりするけれどもっていう作品なんだよね。
あれはやってて気持ちいいね。
そう、なんかこんなになんか何も考えなくてもすごいスタイリッシュに動いてくれるゲームって、うん、まあ案外今ってさ、そっちの方のニーズあるんだろうけど、うん、その手の先あんま出ないじゃない。
そうだね。
そうそうそう、うん、だからでこのゲームロボットの作品とは言いつつ、
うん、
ね、ずっとなんか空中に浮遊した状態のゲームでもあったりするから、
うんうん
うん、だからその上昇下降みたいなボタンが別個であったりするみたいな感じで、
うん、
他のゲームにはあんまないボタン操作を強いられるところではあったりするんだよね。
うんうん、
なあところもあったりするから、最初やった時になんかちょっと、なんか触ったことね感じだなみたいな感じに思われるかもしれないけれども、
うん、慣れすんなり入ってきますな。
そう、うん、で慣れてきてしまうととんでもなくやれることが多い。
そうそうそうそう。
ね、物を掴むっていう動作だけでここまでいろんな幅が使えるんだと思ったもんね。
ね。
あれ気に入っちゃってさ、うん、とりあえず掴めるやつ掴んでさ、あ、敵の攻撃を盾でね防御してね、そう掴んでるのが敵でね。しかもね、うん、その敵を掴んで、そうそうそう、
敵掴んでね、
で盾にするっていうもうね、なんか、悪俺じゃねえのかみたいな感じの。
盾にした敵をぶん投げるっていう。
そうそうそう、ぶん投げてとか。そう、なんか、ロボットゲームで見たことねえこといっぱいやってんな、このゲームとは思う感じのゲームでもあったかなと思うので。なんで、ちょっとね、総合して話した感じ。やった時にものすごくコンパクトにできるゲームでもあったりするので、
うん、
ちょっとね、チェックしてみていただければなと思います。
テレビゲームの中林。
シリーズ生誕から15年を経て販売となった今作マーズでは、 VR モードの搭載とともに現在の PS4 の性能を活かしつつも、アヌビスの原作の世界観を損なわないように配慮されたこだわりが詰まっており、開発者曰く根強いファンの多い作品なので裏切らないようにしたい思いを胸に開発に着手したと語られています。今作はコナミとサイゲームスの共同開発であり、サイゲームス社長がアヌビスのファンであること、そして偶然ゾーンオブエンダーズシリーズの開発に携わっていた同期からサイゲームスへ履歴書が届いたことが実現に向けてのきっかけになったとインタビューで答えています。開発には関係者だけではなくシリーズファンも多くおり、自分たちが納得するアヌビスができれば、ファンも納得してくれるだろうという思いで開発が進んだといいます。そしてアヌビスの魅力と開発者の思いの中には、触っているだけで面白いゲームという要素が色濃く出ているのではないかと個人的に思います。ハイスピードアクションのキャッチコピーの通り、 1対多数の戦闘でも圧倒的不利にはならないジェフティの性能と武装、さらに今作独特の物を掴む動作の幅広さなど、選択肢の多い操作性があり、初心者にはシンプル操作で多くのアクションを披露することができ、上級者になっていけば適材適所で必要なアクションを行うことで最短でミッションを進めるなど、やればやるほどプレイヤーごとに楽しみ方が変わる作品と言えるかもしれません。そして当時の PS2 の性能を最大限引き出したと言われるアヌビスを PS4 の性能を生かしてさらに美麗になって仕上がっており、一作目のロボットアニメシミュレーターと言われたジャンルを残しつつ、前作で結末を迎えなかったジェフティの目的やバフラム軍との一つの決着など、世界観と操作感の融合はヒット作というには難しい結果になってしまったものの、多くのファンを生み出した名作であることは間違いありません。 OVA イドロやテレビアニメドロレスアイを含めたゾーンオブエンダーズシリーズは現在休止中となっておりますが、今作でしか味わえない爽快感抜群のロボットアクションを求めるファンは未だ多くいます。一つの到達点とも言える完成度を誇る今作、アヌビスゾーンオブエンダーズ。気づけばいつの間にか空を高速で駆け、いつの間にか目にも止まらない動きで敵と対峙している自分に出会うことができる。まさに未確認浮遊快感を味わってみてください。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは中林@alpha-radio.com です。どしどしお待ちしております。さあというわけで次回223号店こちらでございます。
はい、
ロックマンエグゼ。
おー、なるほどね。
うん。
ロックマンシリーズはね、結構中林でもやってきたかと思えばね。
が、うん。
まだ、触れてないシリーズですね、ロックマンのね。
ね、
うん。はい。ロックマン初の RPG が入ったというね。
はい。
はい。ちなみにこれやったことあります？
ないです。
俺もね、実はね、やったことないんですよ。
ね。
ちなみにこれ、あのね、はい、今あの、なんかアニバーサリーコレクションだっけ？
アドバンスドコレクション。
アドバンスドコレクションっていうタイトルで、うん、今ね、再発売されてますので、
ね、
非常に。
1から
6まで。
6まで。はい。入ってるっていう、
はい、のがプレイできますので、よかったらね、はい、皆さんぜひチェックしてみていただいて、ぜひやってみてください。我々のちょっと下の世代がね、子供の頃に多分熱狂して、
そうなのかな、
うん、プレイした作品でもあると思いますのでね、うん、ぜひ、どんなゲームなのか知らない方は、ぜひ、次回のテレビゲームの中道聞いていただければなと思います。はい、そして、株式会社アルファが販売中でございます。テレビゲームの中道公式ステッカー第2弾、まだまだ販売中なのと、番組開始11年目に入りましたので、
はい、
何かしかね、皆様にいろいろと、この番組以外のことでもね、なんか発信できる場とかできたらなと個人的に思っていたりもしますので、ぜひ今後ともテレビゲームの中林どうぞよろしくお願いをいたします。
お願いします。
ということで、223号店、ロックマンエグゼでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。